寺子屋たっちゃん。
11月最後の月曜日、たっちゃん今日も元気です。おはようございます。
はい、おはようございます。あの今月雑感みたいな勝手なことをその思いついたことっていうことでね、今月のそのテーマがそこにあって話してきたんだけどね、この11月最後ね、俺野球大好きでさ、まあ最近の方皆さんサッカーになっちゃったんだけど、俺サッカー嫌いってわけじゃないんだけど、あの日本人的であるってのは、俺野球の方が日本人的だなって思うのが、それは攻守の切り替えってのが、攻める時攻める、守る時守るっていう、その A と B が対比で分かれてるっていう、それは日本人、つまりいいか悪いかとかっていうとか、善か悪かみたいな、その昔から日本人ってそういうの分けたがってきたんだよね。で本当はそれじゃいけねえんだろうよね。善の中に悪があり、悪の中に善があるという、バリアフリーの生き方をすることが今いいんだろうけども、でそういう中でね、奥村浩二さんっていう人がいて、この人あの実は、元プロの選手なんだけど、野球でで12歳以下の野球の世界大会の監督なんかなされて、今そのスポーツ選手のことを題材にして講演なんかしてあるってる方らしいんだけどね、俺よく知らねえんだけど、まあそういうなんかちょこっと例の宮崎中央新聞ってやつに乗っかってて面白いなと思って読ませてもらって、その人の文章の中でこんな話が、マー君ね、今ダイニングで活躍しているマー君、マー君は実は星野監督が大好きだった。じゃあなんで星野監督を大好きだったのかと、実は星野監督は幼少期に母子家庭で、星野監督で、でまあ要は貧乏でね、要はあの母親一人で働くっていつの世も大変なんだよね。で友人のグローブを借りて野球をしてたってんだね、星野は。である時お母さんが星野にね、まああんた野球やりたいのって、やりたくてもやりたいって言えないっていう、その母の気持ちを思うと、ってことはお母さんがその気持ちを読み取って、あんた仕事を手伝ってくれたらグローブ買ってあげる。まあこれもね、その子育ての一つの条件、何々してくれたら何々してあげるよっていう、その我慢をさせるということにおいてはいい育て方なんでね。本当は今さ、何欲しいって言うともうすぐ買ってやるじゃん、親が。そういう家庭が多い。ああいや、それすぐ買ってやる、すぐ買ってやる。そうじゃねえよな、我慢をするって、その我慢のさせ方がなんだ。それあのいろんな意見ってね、 A という意見、 B という意見いっぱいあるんだけど、何かをしてくれたら何かしてやるっていう育て方はいけないなんていう学者も出てくるんだよね。でも俺はね、手伝ってくれたら何かしてあげるよって、これはあのお礼の感じなんだから、なんか何かしてもらう、何かしてほしいと思うや、自分が何かしなきゃいけねえよってことは、子供の頃からなんとなく教えることは大切だと思うんだよね。で結局星野さんは母の職場で雑草抜きの手伝いをして、でお母さんが1000円くれた。ほんで1000円握って星野は、まあ今グローブ1000円なんかで買えないんだけど、星野の時代だからさ、で1000円持ってそのスポーツ園駆け込んだ。そうして1000円のグローブ見たって、も隣には1500円のグローブがあった。その1500円のグローブ手に入れたらもうぴったり。でも顔が欲しい、顔が欲しい。それを見た店主が、僕いくら持ってんだ。1000円。そうか、もう1500円だ。持ってけ。いいよ。こういう時代なんだよね。それで結局要はそのグローブを店で、そのグローブをね、その店の旦那がいいと思ってけ、そういう情愛、愛情のもとで星野の野球生活が始まって、一流の選手になって、そして彼は岡山県の旭川荘っていう施設の応援をし、さらに東北の被災者への支援として何千万個を拠出し、さらに彼はその子供、小さい子供の野球を育てるということで毎年1500万円の支援をしてきたんだって。1500万、まあいかに彼が給料取ったかってことだけど、1500万の、要は人のためにお金を使うってことを知ってるんだよね。でそれをマー君が見てたって。でそのマー君は星野が大好きで、星野のために、星野さんのためにって連投して日本一を取ったね、そしてそれを引き下げてアメリカへ渡った。だからそのそこで何が感じたかっていうと、誰かのためにって、前にあのパラリンピックでね活躍した、おじいちゃんのためにって、その子供の頃の なんだコンバインでこうおじいちゃんが運転するノーキングでじゃなきゃ農業機械で腕取られちゃって、でバランスが悪いからそのうまくやれなかったんだけど、結局要はスキー大回転等でね金メダルをいっぱい取った。でもそのおじいちゃんのために誰だのためにって頑張ったっていう、大好きな監督のためにっていうのがマー君の心にあったっていうことが、その彼のその講演あるいは彼の書いたもの、奥村さんの書いたものに出ていたんだよね。星野は今度はマー君をこう言ってたって言うんだね。星野監督がマー君をね、一流の人が周りにいるとマー君は自分からその人のところに行っていろんなことを聞こうとする、とその吸収意欲がすごい、つまり俺は知りたい、教えてもらいたい、でそういう意欲がすごいって言うんだね。でそれをそう星野団として星野さんが言ってたってんだよね。で俺らはそのみんなそうだよ、人の上に立つような仕事をする人ってね、すっごいその好奇心が強いね。で知らないことを知らないって言えるね。じゃあ俺たちの生き方で、生き方でバリアフリーの人間になれたら、今はバリアフリーバリアフリー、その障害者に対しても優しい社会をみたいなことやってるでしょ。あの気持ちの問題なんだな。だバリアフリーの人間になれば、つまり人との間に垣根作んねん。だから自分の失敗も隠そうとしないで、失敗は失敗としてオープンに出しちゃう。うわ間違っちゃった、わーマジマジマジ教えてどうしたらいいね。えその要はバリアフリーの人間になってね、いろんなことをね、そのいっぱい隠そうとしないだとかさ、自分が知らないこと知らないといういろんなことを教わる、とても大切なことで、結局一人でね、なんか最初は一人でいるって、孤独っていうのと一人でいるっていうのは違うと思うんだよね。昔西洋ではね、独房と孤独房っていうのは分けてたって言うんだよ。で独房っていうのは運動時間とか作業時間等があってね、他人と接することが担当官とも話ができる。でも今のだから懲役だよ、懲役刑、あ話ができるじゃん。ところが孤独房って言われるやつはもう誰も話してくれないよ、もう本も差し入れてくれない、だから一人で、で黙って食事も会話しない、パッて置いて担当官帰っちゃう、食事の配膳係は帰っちゃう、話をしてくれない、で字も書くこと書くもんもない、要は孤独なんだよね、孤立じゃんだよね、孤立しちゃう。だから孤独房孤立房だよね、これ残酷だよね。人ってね、誰かと接点持ってないと生きられないんだよね。助けてもらって助けて持ちつ持たれつって言葉、その通りなんだよ。だからまあもう一つ、二つ目はね、バリアフリー、二つ目、うまく話そうとしないことだねと思うんだよね。何か話そうとするのに、うまく話そうとするとね、突っかえるしね、話ってね途切れちゃうんだよね。ほんで、あーえーうーって必ず愛の声入れるでしょ、苦しいんだよね聞いてて。うん、そうじゃなくてやっぱり話はストレートに思ったことを素直に話をできるという技術は必要だよね。だからプレゼンテーションってやつあるじゃんね、あの俗にプレゼンプレゼンっていう、あれはプレゼンテーションって言って、ああいうのはスキルなんだよね。要はな、その品物の内容がどうのこうのじゃなくて、どう提供したか。要は1日に1億円売るっていう、なんかあの実演販売の人、流れるように話をしながら、お客さんの目、お客さんの反応を見ながら引き込んで売っちゃうね。デパートなんかでこうね、いろんなものを販売してる人、うまい人はうまいよね。そう、それからもう一個はね、人に褒められたいなんて思ってるようにね、自分が褒めてる側にいる方がいいよ。褒めてる側、あいや素晴らしい、わー TJ 笑顔いいよとかね、それは思ったことポッと言えばいいんだから。だからそうじゃんね。だからそのだからこの番組のなんかの流れの中で、おみえちゃんいいね今の意見はって思うっていう、そういうことをこう、ね、言ってる、そのお互いでやっぱお互い助け合うととても大切。たまには自分を見つめ直して、自分の好きなとこ持ちましょうよ、自分を見つめ直してみましょう。必ずね、僕はこれじゃダメだ、僕はこんな人間だ、あれじゃダメだ、卑屈になるな、そうじゃないって、なあしろ自分はそうじゃない、いちいちいちいち自分をその卑下すんな、こういういいとこある、こういういいとこある、それを素直に出せるような人間になっていけたら人生楽しいよね。だからくよくよしないっちゅうこと、くよくよ悩まないっちゅうこともつながるじゃんね。あら楽しいだろうね。でもマイナスの人ばっか付き合ってるとどんどん暗くなるぞ、自分も。だからやっぱりね、人を明るくするというものはみんなが持ってなきゃダメだよね。だから何でも最近は評価、だいたいくだらねえなと思うんだけどさ、俺あの 企業の中でも人事評価みたいなことであるわけ。何評価するお前なんだよって、お前評価お前できんのって俺思っちゃう。そんな俺は権力嫌いなんだよ、評価しろって。俺したことないやんな、やれって言われたけど、なんか偉い人がしたことない、いやそんなんできるわけない、そんなん。でもそうじゃなくて、人はいいとこみんな持ってんだ、それをまあみんなで認める、いいとこを評価すんないよ、マイナスを評価すんだってねって思っちゃうんだけど、どうでしょうかね。
生きるということはお互い様。
そうです、お互い様ですよね。